どうも、オレンジです。
ドラマとかアニメとか見てて、いつもかかるオープニングがかからない回、あれ興奮しますよね。で、逆に最終回であえていつものエンディングがちゃんとかかったりすると、こう胸に染みたりするじゃないですか、ね、どうなる50じゃポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。いやー、冬ですね。もう
冬ですね。
大変ですか？寒いですか？
大変。寒いですね。なんか
寒いですよね。
手袋してないことに命の危機を感じたりとか。
わかるわかる。夜ね、自転車で走ってる時とかね。
はい。あと私特有なんですけど、畑のね、仕事に行くわけ、寒くても。
ああ、はいはいはいはい。
行くじゃないで、行って、その畑の真ん中で、便を催した時の危機ね。
怖い怖い。どうするんですか？自然のトイレってのはね、一応あるっちゃあるけど。
そう、いや、だから本当に結局自分って、こう、生半可な農業だなっていうか、その、やっぱその文明の利きたるさ、トイレに駆け込みたくなるじゃない、
はい、いくら。そうですね、形として設けられた、はい、ところにね。
そうそうそう。だから文明に、ガー、もうギリギリで、走り込んで、行きましたけど、なんかちょっと裏腹だよね。
近くにあるにはあるんだ。
まあ、ちょっと遠いんですけどね。200、300メートルぐらいあるから、スピードを出すべきか出さないべきか、それが問題だ。ハムレット方式で頑張って、行きましたけど、
まあ、墓から出てきますよ。怖い。うん、
いや、寒いと大変だなっていうのはね、そういうことでも思いましたけど。
怖い怖い。ちなみにあれですか、布団を温めたりします。僕ね、去年からかな、冬から、布団乾燥機っていうのを導入しておりまして、はい、これめちゃくちゃいいですよ。中から空気、暖かい空気出してくれて、布団が暖かい状態で置いてくれて、うん、まあ、電気毛布とかありますけど、電気毛布ってこうね、ずっとこう暖かいままとか、まあ、タイマーつけられるのもありますけど、そこら辺を調整しなきゃいけないのが、はい、なんか、最初その寝る時だけ暖かくで、あとは、この人間の体温で何とかするみたいな調整ができるんで、あれいいですよ、布団乾燥機。うん、とても。
私、10年前から使っております。
ああ、早かった。10年前からあるの、あの技術。最近じゃないんだ、
ね、オレンジさんのやつはさ、袋付き？
ああ、そう、袋付きのやつ。
ああ、最近袋が付いてないやつもあるんですよね。
どういうこと？どうすんの？
だから、温風を出す機械があって、その温風が、その袋の中にわーっと詰まって、その、お布団を温めるっていうのが、今僕とオレンジさんが持ってるやつなんですけど、最近のやつは、はいはい、その布団の中に、うん、その、暖かい空気を入れる口だけがザッと刺さって。
布団の中に？
そう。
布団の中っていうのは、じゃあ布団の隅っこにちょっと穴を開けるってこと？
中ってか、間ね。間に普通に、だから、オレンジさんが寝てるであろうところにスッと刺さってるだけで、
うん、
そこにスワーって空気が入ることで、袋と同等の効果が出るものがあるらしいですよ。うん、っていうか、最近はそれが多い。
なんだ？なんでそんなことが可能なんだ？わかんないけど。
ね、気になりますよね。
出て
ちゃうよね。まあ、ちなみに睡眠学的には、おそらく冷たい布団の方がいいと思います。うん、
ああ、なんか聞いたことはありますよ。うん、寝やすいんでしょ、うん、
なんかね、その体温を、なんかそう、冷やした方がいいらしいけど、やっぱりね、なんか、布団乾燥とか、ダニ対策って書いてはあるけど、入れたくなるよね、布団乾燥機。
そう、別にもうそうですね、ダニ対策とかなしにも、あったかい状態を作っておきたいっていう気持ちだけでね、使って、ああ、快適だなって。ね、
うん。
思っておりますけれども。どうですか皆さん、ね、はい、寒さ、大事にねってことですよね。はい。という季節の変わり目でございますけれども、変わり目でもね、なんかもう変わっちゃった後ですけどね。というところで、 はい、最近いろいろとまたね、映画とかドラマとか見てたりとか、仕事も忙しくなっている中でそういうものを詰め込んでるんで、まあね、チケット買ったはいいけれど結局行けなかったみたいなことが何回かあるんですけど。
大変ですね。
あるんですけど、そうだな、最近そう見た中での印象に残ったものを3作品ぐらいピックアップしてみまして。
うん、聞きたい。
はい。一つ目が、ネットフリックスで配信中の戦神という、これはドラマですね。日本のドラマになります。うん、一応シーズン1で全6話までもう配信されたのかなというところで、それで一旦、シーズン1は終わりみたいな感じですけど、
はい、
そちらと、あと、ウェポンズ。これはなんかホラー作品ですね。アメリカの方とか世界的になのかな？スマッシュヒットというか予想外のヒットをして話題になっていた作品が、もともと日本で公開の予定なかったらしいんですけど、これからね、ネットフリックスに買収されようとしている、ワーナーブラザーズが、
はい、
まあ、日本法人はなくなるのか。ワーナーブラザーズジャパンはなくなるって話ですけど。
そうなんだ。はい。
なくなるっていうのは、ごめんなさい。洋画配給会社としてってことですね。海外の映画を配給する会社としては、ほぼほぼなくなって、うん、日本の映画、日本にカスタマイズした、ローカライズした作品だけを作るみたいな会社になるっぽいですけど。
そうなんだ。まあまあ、
その最後の作品、洋画配給作品としてのウェポンズがあって、
おー、はい、
はい。はい。で、あと最後、これ今週、配信時点での今週と公開されるズートピア2という映画ですね。
うん。
まあその
3作品。これは映画ですよね。
あ、そうです。ズートピア2は映画ですねっていう感じですね。うん、じゃあ、その3作品をちょっと、まあ、繋げてさらっと語っていこうかなと思っているんですが、まず、はい、ネットフリックス戦神については、なんか明治を舞台にした、まあ バトルロワイヤル形式の、うん、作品になっていて、
うんうん。生き残りみたいな話か。
そう。はい、明治の最後の方なんで、その武士っていう存在が、まあ、いなくなろうとしている時期を舞台として、武士たちを集めて、あなたたちに殺し合いをしてもらいます的な、北野武士的な、うん、ビート武士か、的な、
懐かしい。はい、
あれを、やって、
うん、
で、あれ別に、でも、そっか、最後の一人になるまでっていう話にはなってないのかな。でも、他の人を殺して、その、うん、首についた木札を取って、木札を取った分だけ、こう、生き残れるみたいな。なんか、ずっと日本を横断していくんですよ。うん、
ほうほう。
とある場所からスタートして、うん、順々に移動していきながら、それぞれ戦いをずっと繰り広げて、うん、とある、その関所というか関門を通るためには、その木札が何枚か必要、みたいな感じのルールらしくて。
はーはーはーは
ー。で、まあ、岡田准一さん主演で、まあ、岡田さんといえばね、まあ、アクションがとんでもないっていう、日本人の中でも、屈指のアクション俳優として有名ですけど、今は。彼を主人公に、うん、まあ、いろいろ本当に豪華な、ネットフリックスマネーを駆使した、豪華なキャスト陣。お、なんかびっくりするよね。ああ、この人こんな役で出てくるんだ、みたいな、配役もあったりとかして。
それも楽しみ、みたいなね。
そうですね、はい、出てくるんだ、みたいな、あり方も、ちょっと面白い作品か、戦神という作品だったんです。
うん、
で、作品そうだな、一通りちょっと、紹介しようかな。ウェポンズっていうのは、これ結構なんだろうな。あ、でもどうなんだろうな。テレビ CM とかで映像見た人もいるかもしれない。うん、結構少なからずいるんじゃないかなと思うんですけど、なんかとある夜、深夜2時に、子供たちが一斉に、走って家から飛び出していったっていう事件が起きて、
うん、
それがなぜなのかっていうのを一応こう、いろんな人の視点から描いていくっていう作品なんですよね。
うん。
結構、まあ、一応ホラージャンルになってるので、ちょっと怖いシーンとかも多々あったりするんだけれども、なんて言うんだろうな。こう、あ、でもこれ、そう、ネタバレ注意というか、核心の部分を喋っちゃうとなんか、うん、なかなか面白みがなくなってしまうんで、深くは喋れないんですけど、まあ、その、
うん、
一つのクラス、一つの学校の、一つのクラスの生徒たちが、一人の生徒を除いてみんないなくなっちゃうっていう。 で、それによって、その保護者たちから、その担任の先生、教室のクラスの担任の先生が、いろいろと責められるんだけど、うん、その背景にはいろんな事情があって、みたいなところが描かれていく作品になっていて、うん、かなりまあエンタメ性、エンタメとして振り切っている作品ではあり、ちゃんと怖いし、うん、最後はちゃんと面白いし、みたいなところを、うまくこう映画として、映画的な見せ方でやっている作品になっているのが、ウェポンズ。あとタイトルもね、秀逸だなと思いました。あ、なるほどね、っていう、ウェポンズね、っていう感じのところも。
いいですね、うん。
すごいいいなと思いました。で、最後、ズートピア2ですね。これは、まあ、ディズニーアニメの、前作も大ヒットしたズートピアという作品の続編ですね。で、ズートピアっていうのは、いろいろな多様な動物たちが、暮らす世界の話ですね。
はい。
様々な、まあ、哺乳類がメインにはなっているのかな。でも、うん、あらゆるジャンルの動物たちが暮らす世界において、うん、とある事件が起きて、それの解決をしていったらば、うん、実は、黒幕にある人物がいた、みたいなのが、前作、ズートピアで描かれていたんですけど、
うん。
この作においては、まあ、いろんな、今のね、東方シネマズとかめちゃくちゃ、プロモーション頑張って、ポスターとか貼りまくって、東方シネマズ日比谷とか行くと、ほんとズートピア2だらけの、エリアになっていて、すごいことになってるんですけど、そちらでは、実はその世界においては、ズートピア、いろんな種類の動物たちが生きられる世界として作られていたはずなんだけれども、実はそこにおいては、爬虫類という存在だけは、いないことになってるというか、暮らしていけないっていう世界になっていたっていうことが明らかにされて、
そうなんだ。
それがなぜなのかって、爬虫類っていうものがなぜそのズートピアの世界からは排除されたのかっていうことを、まあ、主人公たち、ウサギとキツネのコンビ、前作で、まあ、ほぼほぼパートナーになった、まあ、男女なんでね。男女なんでっていうか、男女のパートナーになった、キャラクターたちがいて、その二人が、まあ、警察官に、として、捜査、とあるその爬虫類が関わるとある事件の捜査をしていくっていうストーリーになっていたりするんですけど、まあ、いずれもよくできてはいるんですわ。うん。僕は面白く見たっていうのが、正直なところではあるんですけど。
はい。
ちょっとその、ここをつなげて語るにあたって、ネットフリックス戦神っていうのが、まあ、作り方として興味深いところで。
うん。
これ、ネットフリックスって、まあ、有名なね、イカゲームとか作ってたり、いわゆるバトルロワイヤル形式、今和の国のアリスって日本の映画とかもあったりとかして、まあ、
あ日本のドラマか。バトルロワイヤル形式ですね。
あれもシーズン3までやったのかな。結構、まあ、人気あるシリーズです、うん。日本のネットフリックス初の、ドラマとしては、すごく人気があった作品なんですけど、
うん、
そういう形式を、まあ、ずっとやって、てきた先において、まあ、戦神って今村翔平さんかな、翔平さんは映画監督だ。今村さんっていう小説家さんの原作があって、
うん、
でそれをベースにしている作品ですけど、なんか調べてみたその小説が2023年かなくらいにあもうちょい前かな、イカゲームのとりあえず配信された後だったんですよ。とはいえ、ま、小説ってめちゃくちゃ準備期間あるんで、ね、もちろんその、イカゲームをやる前からあるだろうし、はい、まあ、その前からずっと、ま、バトルロワイヤルってまさにね、作品が、うん、学生たちが、デスゲームをするっていう作品もずっと前からあるし、もっと遡っていくと多分そういう形式、ずっと戦い続けて誰か生き残るまでっていう、形自体はあるんだけど、でも、ま、象徴的なイカゲームっていう作品があったので、なんか僕は、この、戦神っていう作品を見たときに、ああ、なるほど、ネットフリックスらしいなって、この原作を選んだのも納得だし、みたいなところも思ったりしたんだけれども、
はい。
戦神、その明治の最後っていうことを描くと、やっぱ、流浪に謙信とか思い出すわけですよ。う
ん、ああ、まあまあ、そうね、時代的には。
そう、ルロウニ献身的な、まあうん、あれも武士の生き残りの、なんか、一応バトルだったじゃないですか。いろんなキャラクターが出てきて。うん、で、かつ、近藤勇とか、なんかその、実在の人物みたいなものを、一応キャラクターとして登場させるみたいなものがあって、戦神もそうなんですよ。出てくるんです。 前島ひそかとか、大久保利通とか、うんうん、なんかそういう明治の方で、新しい政府を作る側の人間たち、うん、まあ、ある種武士っていう存在を、なんか西郷隆盛は今のところ出てきてないかな。でもなんかそこら辺が、うん、登場してきて、あ、なんか明らかなフィクションなんだけど、ものすごくこう、エンタメ性をこう増しまくったフィクションなんだけれども、なんかそこの現実的なつながりが見えてくると、はい、なんか単なる虚構ではない感じっていう、一種のこうリアリティラインみたいなのが少し透けるみたいなところがあって、うん、そこら辺の作り方も興味深いなと思ったりはしたんですけど、
はい。
要するになんかね、いろんな過去の作品、ヒット作品とかを、こう、マーケティング的に組み合わせた作品っていう感じがどうしてもしてしまったんですよね、草が見ついたね。面白いんだけど。
おー。なんかそう聞いちゃうとあれだね、なんかこう、すごく匂いがするようで、その、面白いとちょっと、相反しちゃう感じがするけど、
うん。
それがうまくいってるってことなんですね。
結果、だから後から見ると、なんかその普通に、作品として楽しんで見てる分には、アクションとかもすごく工夫してるし、俳優さんたちの演技もいいし、とか、やっぱネットフリックスならではの金のかけ方、それこそ今だったらね、時代劇セットみたいなもの作るのめちゃくちゃ金かかるんで、どこの局でもできるような話ではない。NHK ができるとか、ね、ネットフリックスのとか、アマゾンとか、そういうところでしかできないようなことをやってるっていう意味において、価値があること、すごく興味深いことやってるんだけど、なんか、どうしても後々、こう、振り返ってみると、
うん。
まあ、でもネットフリックスで見事にこの、初週1位だし、確か、世界的にもそこそこヒットはしてるんですよ、もうすでに。ネットフリックス作品としての。だからそこら辺、まさに狙い通りというか、マーケティング的な作り方をしてることが、まあ、良きところもあれば、多分、それはどうなんだろうなと思ってしまうところもありつつっていうところで、なんか言ってしまえば、まあ、殺し屋って良くないことじゃないですか。
ああ、うん、まあまあまあね、その割と実録ものみたいなものを、たくさんやってる印象はね、ネットフリックスあって、まあ全裸監督なんかもそうですけど、ちょっと普通では描きにくい、だけど、ちょっと気になってしまう世界を、グッとドラマ化して描いていくみたいなね。多分地面師なんかもきっとそうだと思いますけど。そういう風な、まあ、ある種の悪趣味みたいなところもあるけれど、まあ、それを見たくもなる。しかも、まあ、そこへの理解を深めた上で作っていくとかね。だからこのきっと今村翔吾さんも、どうなんだろうね。映像化に対しては結構満足されてる部分も、ね、想像ですけどありそうですけどね。
なんかね、反応が多いことについて喜んでらっしゃるみたいな記事も出てましたけど、そこにおいける、その小説的なその想像力と、まあ、実写化された時のそのエグさみたいな、結構本当に血みどろになるし、人は切れるし、みたいな。でもそこら辺の、まあ、断面とかを見せない分、なんかやっぱ、日本の映画は優しいな、海外の映画とか見てると、てか、ウェポンズとか普通にかなり人体損壊シーンとかひどいのが出てくるので、そこら辺、ちなみに、R18、18歳未満は見れないっていうやつですね。はい。なってますけど。なんかそこら辺でも、そう。で、比較してみると、ウェポンズも、えぐいシーンはあるんだけれども、
はい。
なんか、そこら辺の作為みたいなものを感じなかったっていうところはあって、なんかこれは、もちろん映画として楽しませようと思ってるんですよ。映画として楽しませようとしている工夫は、ウェポンズにもものすごく感じる。映像の撮り方とか、人の動かし方とか、いろんな人の視点でやる、なんか羅生門みたいな形式っていうのかな、これは。とある人物の視点みたいなものが描かれて、他の人物の視点みたいなのが描かれて、みたいな、その形式、それによってようやく真相にたどり着くみたいな形式だったりして、そこら辺の作り方は、まあ、映画ならではというか、ドラマとかでそれもやってるのもあるけど、やっぱ映画で2時間ぐらいで集中して見る中で、その流れを一通り見れるっていうのがすごく価値があることだと思うので、映画ならではのことをしてるっていうことはあるんだけど、なんかそこら辺の、でも、 僕はだからウェポンズについてはマーケティング的なことは感じなかった。その作品っていうものをいかに面白くするか、あの観客自身をいかに楽しませるかっていうことを考え尽くした結果、うん、作品としてはこの形が適切なんだろうなっていうところを監督ザック・クレッカー監督は見出したんだろうなと思ったんだけど、戦神については僕はどちらかというと作品を面白くするためっていうよりは、なんか観客たちが過去に体験しているものの中でこういうものが受けてきた、ある種その、うん、視聴率的なものとか配信数的なものとか、うん、それが上がったのはどういう要素があったのか、イカゲームで言えばこういう要素があったよね、ルローニケンシンで言えばこういう要素があったよねっていうものをある種こう継ぎはぎしていったようなイメージをどうしてもちょっと感じてしまったっていうのが、ちょっと作品自体をより良くするっていう方向とは実は違うんじゃないかっていうのは、うん、ちょっと思ってしまったっていうのが正直なところで、でそこで言うと、
はいはい、
ズートピア2っていうのが、
うん、
いやすごい、やっぱりね、ディズニーアニメ最近ちょっとね、いくつか、僕個人としては楽しめない作品が続いていたので、ズートピア2もどうかな、はい、ズートピアはめちゃくちゃ僕好きだったので、どうかなと思ってたんですけど、うん、それを期待を超えて作ってきて、で、あそこも、もちろんめちゃくちゃ多分マーケティングはしてると思うんです。特に今時流みたいな。今の、世の中的な風潮考え方っていうのはこういう流れにあるよねっていうのを、まあ反映させる。でもまあ制作タイミングとかもあって世の中の流れは早いので、ちょっとずれてるなと思うところはあるんだけど、でもズートピア2については、絶妙に、まあ、ずっと普遍的な話、とある、種族の方々が、とか、とある、まあ、人間世界に置き換えるとこれが難しいなっていうのはあるんだけれども、まあ、人間社会においても、とある人種の方々が差別されていたとか、歴史上を、本来であれば、主役というか、その世界をこう、ある種変えた主人公たる存在だったはずなのに、それが歴史の中で埋もれさせられたっていうのは、白人と黒人との関係性においてもずっとあることだし、まあユダヤ人の話もそうだし、うん、みたいなところで、いろいろな置き換え方はできるんだけれども、なんかなんて言うんだろうな。でも、今回ズートピア2で描いてるところは、まあ、うん。なんか普遍的であるからこそ、まあ、2025年の今やっても、なんか、全然、違和感はないような作りにはなっていて、
うん。
で、その世界っていうものを作り出している。戦神についても、まあ、ウェポンズについても、とある、現実社会、人間が生きている社会を、まあ、ある種舞台にしている。ウェポンズは明確に舞台はしてないけれども、まあ、とあるもの、っていう、現実社会にあるものを、舞台にしてるんだけれど、うん、ズートピア2ってもう世界ごと作っちゃってる。もう、
うん、
動物たちが生きているし、世界ごと作っちゃっているからこそ、その世界で起きるであろうことを、いろんなこう、工夫をして、そこの、どこにフォーカスを当てるかみたいな。今回で言えば、そのウサギとキツネが、主人公たる世界をフォーカスして描いてるけれど、多分あの世界いろんなスピンオフが作れるはずなんですよ。いろんな種類の、それこそ、今回、海の中、水の中で暮らす水生生物たちの描写とかも描かれたりしたので、あそこら辺も多分スピンオフとして描けるし、みたいなところで言うと、
うん。
なんかさっきのそのマーケティング的なアプローチとか、ウェポンズにおける、その作品をより面白くするためのアプローチとかっていうのと、また違うその、自分たちで作り上げた世界っていうものの、あるべき、もちろん映画的な切り口で、魅力的なところをピックアップしていく、編集していくっていう作業は必要なんだけれども、そこの中で、なんだろう。その世界自体を豊かにすることっていうものをなんか目的とした作品作りみたいなことがなんか行われているような気がしていて、結果として僕は全3作品共に楽しんだんだけれども、なんかそこのアプローチの違いみたいなものをなんかもう少しなうまく言語化できるといいんですけど、うん。僕はだからその点においてずっともちろん限られますよ。やり方は限られるし、アニメならではってところが大きいんだけれども、はい、ズートピア的なあり方っていうのはすごく 他の作品とかでも見てみたいなっていう、まあもちろんあるんだけどね、スターウォーズとか、デューンとかもそうでしょ、SF 作品とかっていうのはとりあえず今ね、現実にあるものではないものをサイエンスフィクションとしてやってるわけだから、そうなんだろうけど、なんかそういうものの広がりっていうところのね、魅力を感じたんだよなっていうところかな。うん、つなげていくとね、うん。そんなことを思いましたって感じですね。
なんか有名タレントが出てるとかさ。
うん。
なんか何億かけましたとかさ。こうなんか宣伝として強い言葉が踊るものに対して僕はちょっと遠慮がちになる傾向があるんですけれど。
うん。
なんかこう、物語本体、映画本体じゃなくてその側とかになんかこう興味がいっちゃうものが多いところもあるよね。なんか。
そうですね。ネットフリックスとかどこに多い気がするんだよな。
謎解きとかもなんかちょっとそういう感じ。まあ、それは、そっちの楽しみ方があるから、その、まあ、映画根本結構あると思うんです。映画のストーリーを見てくれとかさ、その劇の、劇中の中も見てほしいって言いながらも、でも宣伝の時にはさ、誰が出てるかとか、この謎を解けるかとか、10回泣けたとか、なんかそういうことにどうしてもなっちゃうけど、どっちがいい悪いじゃないけど、ただちょっと原理主義みたいな人もいたり、あとね、ウランカナ的な人もいたり、なんかその辺がこう、惑わせますよね。
そう、ウランカナ的なところがね、多分うまくいかなかったのが果てしなきスカーレットだと思うので、
いや、究極じゃない？その、こんなに大宣伝しておきながら、なんかバンバン文句言われてると、俺、それはある種すごい美しい姿だと思うよ。見れてないって、ちょっと残念ですけど、まだ。
だし、ちょっと細田さんこれから映画作れんのかっていう感じでもあるので、あれだけど、でもそうなんでしょうね。本人が作りたいもの、スタッフとかの多分意見を対して聞かずに作っちゃった結果が、あれなのかなと思うので、きっと。
まあまあちょっと、でも面白いよね。だからヒットするとか、いっぱい人が見ることってどういう意味があるのかなってことすらも私は考えちゃいますよ。
ああ、わかりますね。そうですね。いっぱい見ればいいって話でもないしね。でもいっぱい見ないと、ワーナーみたいに苦しい状態になっちゃうから、とか、ね。
ねえ、不思議。全部の映画が資本主義の上に乗っかってるわけだからね。
だから、作家性、まあ、アート性みたいなものと、マーケティング性、両方とも両立できるっていうのは理想ではあるんだからねっていうね。そこのうまいバランスっていうものを取れてる作品がヒットするんで、ここはそういう作品だったのかな？鬼滅の刃はそういう作品だったのかな？ちょっとね、考えちゃいますけどね。というところで、話はつきませんが、そんなことをね、三つの作品を無理やりつなげてみたらば、考えたって感じでございました。はい。
はい。
タネラジは Spotify、Apple、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスで毎週2回ほど配信しております。お好きなサービスでお聞きください。登録もぜひお願いします。また番組へのご意見、ご感想は公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
私は、イクサガミの裏番組、バケバケを楽しみたいと思います。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ。また。
また。
裏番組なんですか？
いや、全く同じ時代じゃないの。聞く限り。
そうですよね。武士の終わりの話ですもんね。確かに。
そう、だから、もしかしたら、小日向さんが、最後出てくるんじゃないかなって期待してますけど。
はい、逆に小日さんは、だから、あの中の登場人物の生き残りの可能性出てきますね。岡田准一なんじゃないですか、だから。小日さんは岡田准一かもしれないですね。
あと、最後は高森、シティハンター風に出てくる説ね。
あいつか、いるかな
楽しみ。俺物語説かもしれないですけど、まあ、いいです。
そうっすよね。セゴドンがね。はい。
はい。
出そうな気がしてきた。はい。